どうも
どうも
どうもどうもどうも。
いや、3月になりましたね。
そうですね、もう早いもんで、
早いですね。
ついこの間お正月だったのに、もう3月になっちゃいまして。
そうですね、
早いですね。
もう来月からはもう巷では新入社員とかが入ってっていう感じですからね。
毎年新入社員入るんですね。毎年3月になるんですね、最近は。
あ、そうなん、
うん、昔は3月になるのに3年に1回ぐらいだったんだけど、今年から今年、去年あたりから毎年3月になるようになって、
あ、はい、まあ、増えていってるって感じなんですかね、まあ、新入社員が
増えていってるんでしょうね。少子化ですけどね。
でも、僕たちもそうですし、皆さんも多分気になると思うんですけど、皆さんってアニメ業界に入った動機とかってあったりするんですか？どういう、多分声聞いてる人たちも、迷ってる方々もいると思うんですけど、どういう理由で皆さんアニメ業界に行ったのかなっていう。
そうですね、じゃあまあちょっとおっさんの経緯から言わせてもらうと、まあこういう年になってんですけども、実はアニメ業界の経験って本当にゴンゾーだけで短いんですよね、
はい、あ、何年ぐらいなんですか？
まあ、だから言ってみれば6年ちょっと、6年半そんなもんで、
はい、
だからもうずっと音楽業界にいたんですよ、
はい
はい。まあ、それでですね、まあ音楽業界を、まあ、その前はですね、
はい、
その前っていうと、まあ、大学卒業からになっちゃうんだけど、
はい、
大学卒業からはエレクトロニクスの会社に入ったかっていうと、まあ、子会社でエンターテインメント、まあ、レコードとかビデオとかもやってたんですね、はい。まあ、運よきゃそっちの方に行けるだろうなと思って、うん、
はい、
まあ大学卒業してその会社に入ったと、
はい。
で、まあ、当時私はですね、まあまあ、洋楽ファンで、
はい、
まあ、アメリカ、イギリスかぶれで、まあ、私の年代はそういう人多いんですけど、
はい、
俺は英語ができるんじゃみたいな感じで言ってたんですよ、はい。でそれで入ったんで、まあ、国際部とかそういうところにね、まあ、行かせてもらえるかなと思ったらですね、なんとですね、経理部に行かされたんですね、
最初に、
まあ、経理ってのはもう、もう私から一番遠い私の性格から一番遠い部署でですね、
はい、
まあそこでなんか知んないけど虎の穴みたいなところに入れられて、
はい、
まあ簿記の2級を取るまで逃がさんというところに入れられてですね、その中でも私はもちろん劣等生でしてですね、
はい、
まあ方法の手で簿記の2級を取ったという経緯がありましてですね、それでもまあやっぱりもうどんぶり勘定な人間ですからね、経理もどんぶり勘定でやってたんですよね。
ちょっとダメじゃないですか。
そしたらもうおめえダメだとやれまして、それでやっと海外に行かせてもらって、
そうしたんですね、どんぶり勘定が。
もうどんぶり勘定でわざとわざと3万円を3億円と書いてましてですね当期の利益は、当期のこの部門の利益は3億円と、当期のこの部門の利益は、30円とか書いたりしてたらですね、ふざけんなと言われて
です
ね、それでやった海外部門に行かせてもらって、まあ、そこから、まあ、念願のですね、まあ、
やっと
音楽映像の、まあ、紆余曲折あったんですけど、そこから音楽映像のプロデューサーっていうところで、まあ、コンサート、ジャズが多かったんですけどね、はい、コンサート映像のプロデュースとかそういうところにこうやらせてもらえるようになったわけですよ。はい、でまあ紆余曲折あっていろいろあってですね、まあ、そこからレコード会社に転職しましてですね、
はい、
でレコード会社でずっとやってて、でそこでまあいろいろありましてですね。
いろいろ
そのレコード会社でありまして、まあ、長く結構長くいたんですけども、はい、まあもちろん10年以上いたんですけども、はい、そこで
バブリーな頃ですか。
バブリーでしたね。もう
相当そこら辺の80年代とか90年代 2000年代前半ぐらいまで、
あのね、CD の絶頂期っていうのはもうちょっとバブルよりも遅くて、はい、でも今では考えられないですね。あの500万枚 CD が売れましたとかですね。
そうですよね。
100万枚売れても中ヒットって言われてた時代で、今じゃ考えられないですけどね。
考えられないです、
ね、でも90年代は100万しかいかなかったねっていうのが堂々と言われてた時代ですよ。今100万いったらもう狂気乱舞ですからね。
そうですよ ね。
でまあそんな感じで、まあ会社辞めてですね、自分で会社作ってですね、うだーっとしてたらやっぱり、ね、
作ってたの？
そう、自分で会社作ってうだうだってやってると失敗しますんで、まあ、ご想像の通り失敗してですね、会社畳みましてですね、はい、しょぼーんとしてたら、はい、まあ、あの先輩にですね、そんなしょぼーんとしてないでアニメやろうぜって言われて、でまあ、あの実、まあ、アニメ好きだった、好きっちゃ好きだった、興味あったんですよ、エンターテインメントとしてね。まあ、あの当時上り調子でアニメ、深夜アニメが、まあ8年、この会社やったの2009年だから、もう8年前だ、そうですよね。で、まあテレビかけりゃ DVD が売れると。いう時代ではあったですね。今はまたそんな簡単じゃなくなったんですけどね。まあそういうことでですね、まあ先輩のお誘いがありまして、入ったということで、何にも知らないところで動画と原画とどう違うのっていうのがもう入った時のあれですよ。
いや、それ多分みんなそうなんじゃないですかね、入った当初って。
まあでも一番ショッキングだったピッチっていうのはですね、まあ、制作のエリアを入った当初うろうろ知ってたらですね、はい、まあ原画さんにですね、あ、すいませんっつって、余分なタップありますでしょうかって言われて、タップってなんすかタップってなんすかっつったら、えっってなんすかって人が何人制作部にいるんですかまあそういう感じですかね。
だからとどのつまり、どんぶり勘定して会社を畳んで、
そう、直接でここにどんぶり勘定して会社畳んで、そうですね、まあ、どんぶり勘定っていうか、まあ、騙されたっていう感じですね。
騙した、騙されですか。
騙されて
なるほど。ちなみに会社は借金とかあったんですか？
いやいや、そこまでに行くまで、あ、でももちろんあれですよ、まあ、これも辛い話なんですけどもね、はい、人を雇ってたんでですね、自分の貯金を取り崩してですね
なるほど、
会社畳んだんで、これで次の会社仕事見つけるまで食いついてくださいと、これにしないでくださいと、給料を多めに上げてですね、畳んで、で、ショコホーンとなったわけです。
その会社は音楽業界とかアニメ業界とか関係ないものですか？
山場関係ありますね、映像業界の
会社ですね。
まあ、あんまりこう話しちゃったんだけど、ちょっとあんまり詳しくは言ってあげない辛い過去なんですけど
なるほど。
まあ、自業自得っちゃ自業自得なんですけどね。
住谷さんはどういう経緯で入ったんですか？
僕はそうですね、もうかれこれ20年前に典型を受けまして、神からの声により導かれやってきました
よくわかんないです。
皆さん神の声を聞かないんですか？
ちょっとあまり、そういうの、その単語はちょっと危ないかもしれないね。
危ない
かもしれないね。ちょっと
どっちに転がってるかが分かんないですね。もしかしたらなんか薬
にしても、にしても、あっちにしてもちょっと危ないかな。
けど 地味編があの薬をやってた理由って神の声が聞こえるっていうのでやってたらしいですからね。
地味編とさ、彼とさ一緒にされても困るわけで。
いや、大体みんな神の声を聞いてやってくるんですよ、この業界に。
ちなみにどういう声がかかったんですか。
おめえいいんじゃないの。
神の声がいいんじゃないですか、アニメっつって。
いや、アニメやってごらんよ。
アニメやろうぞ、アニメっつって。面白いよ、きっと。っていう天の声が聞こえたわけです
ね。随分ノリの軽い神様ですね。うん、
まあまあ、隣人ですからね。
そう。あ、まあ、うん、あ、ついでにうちのゴミも捨ててきてもらえますかつって。
そうそう、そんな感じですよ。うん、
住谷さんは新卒で入ったんですか。
僕はまあ新卒のようなもんですかね。新卒のような、新卒のようじゃないような、
どっちなんですかね。
ふわふわ浮いてましたね。
ああ、なるほど。なるほど。まあちなみに僕の方は何でしょう、いよいよこうアダルトビデオとか作ったりとかテレビとか作ってた後に、なんだろう、実写をばっかりやってて、なんだろう、飽きてきたんですよね。その時にちょうど今植えてますね、電波組インク、
ほいほいほい、
あれのミュージックビデオを見てたら、アニメーションと実写の融合みたいな感じで 2.5 次元ミュージックビデオみたいなので見てて、あーかっこいいなと思ってたんですよ。実写は撮れててもアニメーションの方が作れなくて、どうやったら作れるんだろう、とりあえず行きゃ枠だろうかなと思って、まあすんなりフラーっと行ったんですよね。そうしたらうまい具合に受かっちゃったっていうことで、
その 2.5 次元が素晴らしいと思ったのが電波組っていうのも。
ね、そう、
それ神からの啓示ですね。
啓示ですよ。多分神様がこれを見ろと、でこれをやってごらんなさいと、そう、そういう天命ですね。
なるほど。神様が桜アパレーションを見ろ。
そう。
いいぜって。
いや、僕が見たのはね、電電パッションです。
あ、電電パッションね。
電電パッション。はいはい。
なんかそういう見たのはいいんだけど、作れないじゃないですか。実写ってカメラ持って編集すればなんとか作れますけど、アニメーションってまず絵が描けたりとかしなくちゃ全然作れないじゃないですか。
鉛筆持てりゃ描けますよ。
そう、鉛筆持ってたくさん描いて色塗れば作れますよ。
けどさ、本当にこの業界行ってびっくりしたのが、枚数が多いんですよね、やっぱり書いてる枚数が。
それは動かすだけのね、枚数がいるわけですから、ね、
やっぱり制限枚数とかってやっぱり制作内でこういよいよ決められて、うん、3000枚、4000枚これまでですよって言っても大体はみ出すんですよね、
うん、その時は自腹切って。
そうそう、そう、そういうブラックな企業ですからね。今日こうまあいろいろとこうアニメ業界でタップが分かんないとかっていろいろあったりすると思うんですけど、ちなみに皆さんの中でまあ新卒とかアニメ業界に入って間もないとかって失敗談ってあったりします？
もうすべて失敗ですね。入ったこと自体が失敗だったかな。いや、そんなこと言っちゃいけない。
だって、おっさんが入った頃の運動ってイケイケでしたよね。
いや、全然。
あれ？
おっさんの時はもう傾いて。
一番やばい時ですよ。
ああ、うん。もうガクンって。
そうそうそう。まあ、まあ、これはもう公表されてることだから、別に言っても問題ないんだけども、うん、上場廃止になって、債務超過になった。ですよ。
あ、もうその瞬間。
そうそうそう、そうだからだから某先輩がね、はい、ずっと来てしまう、何かと。
なるほど。
何も見ずにね、何も財務諸表だなんだってね、はい、見な にかくまあ来なよ
それ騙された話ですか。
いやでもね、
こういう状態っていうのは聞かされてたんですか。
もちろん知ってましたよ、
はい、
知ってたけどまあね、なんとかなんじゃねえのってなんとかなんじゃないのっていう、ね、なんとかなったじゃないですか。
まあなんとかなって
ますよね。なんとかなったんですか。
今ね、なんとかな
ってそういう言い方しちゃいけないのか。そういう言い方したら新しい親会社さんに怒られますけども、ね、
どうなんですか。これからなんとかなるんですか、
ね、これからはもうすごいですよ。
大丈夫ですか。
もう私
予想ってないですか。
僕らの給料10倍になるってことはないんですかね。
ないんじゃないですか。言ってた5年後、10年後に。だって5年後は日本のディズニーですから。
そう、ディズニー・ピクサーズ。いやー、ハードル高いっすね。
で、まあ、そうね。10年後には、
はい、
アニメ界のトヨタで、まあ、15年後は世界征服でしょうね。
おお、早
っ。そうですよ、
早いっすね。
世界征服ですよ。だから、はい、だからあれですよ、火星人が攻めてきたら、
はい、
まずゴンゾメ社長と交渉するそういう時代が15年後に、
あ、なるほど、
そうですね、
来るんじゃないですか。
ちょっと義務教育にもね、ちょっと動画っていう、
そうですそうです、
教育をした方が、
ね、
そうそう、小学校1次元目動画、2次元目
タップ貼りと
か、タップ貼りで、高学年になると撮影とかね、背景とか、そうなるんじゃないですかね、20年後ぐらいには。
なるほど、教育の一環ですよね。
そうですよね、そうで、まあ、中学校の試験、入学試験ね、私立学の入学試験は、動画5000枚を、動詞5000枚を4500枚までに減らしなさいっていう、さあ、どことどこを減らしますかって、そういう問題出ますね。
まあ、そうですね、小論ですよね。
そうそう、難しいですね。こういう政策もできない時がありますからね。
うん、あとは、原画マンの A さんが明日までに上げるって言ったの、はい、たのに上がりませんでした、
はい、
さてどうしますかとか、そういう実技試験面接試験出ますね。
なるほど、
はい、
そうですね、うん、よくグループディスカッションやりますもんね。
そうそうそう。
ちなみにそこのアニメーターっていうのは某監督だったりします。
某監督とやるのはまあちょっとそこは、うん、ちょっともうちょっと高い技術がいるんで、高校入試ですね
なるほど、
高校入試、某監督が面接官に出てくるのモデルケースはやっぱ高校入試ですね。
某監督はあのロジックとかも言い訳もすごいですからね。
まあ、そこはやっぱり15歳ぐらいにならないと勉強させられないですね。
まあ、某監督に関して言うと我々も手こずってますからね。今の年齢でもなかなか手ごわい敵ですからね。
まあ時期まあ年取って、丸くなりますよ。何か
いや、おっさん長いじゃないですか、付き合い。丸くなってます。
丸くなってるというよりかは
体型が丸くなってるだけの
ように、いやいや、まあちょっと変形してるかな。
ああ、
うん、ちょっと湾曲してきましたね、いろいろと。
まあそうですよね、
はい、まあそういうことで桜の季節なんですが、なんか卒業とか入学とか思い出ありますか。
いや、卒業式で言うと中学生の時に思い出はあります、
ね。はいはい、どういう思い出。
ちょっとですね、僕の中学校時代の時に 中学3年間の時に新しく先生が入ったんです、はい、それが22歳のすんごい綺麗な方だったんです
よ。あ、女の先生、
女の先生で、
大丈夫ですか、行っていいんですか。
それでもうこれそんなに喋ってもないし、もうここで卒業式の時に話をかけなければ、うん、もう出会わないだろうと思って、
じゃあもうここで卒業してください。
それで告白したんだけど、あの物見事にかわされましたね。
告ったの？
当たり前じゃないですか、
22歳に。
うん、当たり前です。
いやでもそういうやついる、うん、いるいる。あの中学の時になんか教育実習生に来た先生と卒業みたいな。
そう、したいじゃないですか。
いいね、最近の中学生いいね。
最近なんですかね、別に僕の中学時代なんです。最近ではないですけど。
僕も最近じゃないですけど。
いいよ、いいな。
なんだろう、歯は欲ばか。
そんなような、そういうことはなかったな。
そう、だって冷静に考えると、もしあの中学校内で完結したとしたら、例えば14歳とか15歳で付き合ったら、まあ、そこの年齢範囲内じゃないですか、うん、そこはそこで楽しみたいけど、そこの別の年齢層とかで楽しんでみたいっていう思春期の少年の心です。
いや、俺今になっていろんな年齢で楽しみたいと思うけどね。
嘘。そうですか。おっさんはもうアンダー狙いだと思ってましたけど。
もちろんアンダーでしょうね。
アンダー
だって私よりもオーバーって言ったらちょっとやばいですよね。
いや、上でもいいんじゃないですか。もう上は、じゃあ下どこも、
アンダ
ー下はですね、
10代しかもう嫌だと。
いや、下はもう激しく下で、下はですね、
1桁、
下は受精卵からですね。二分割、四分割ぐらいでもえっていう、
三ヶ月ぐらいで、
もう光源氏よりも
すごいですよ。
すごいですね。もう最初から育てる。
もう最初からですよ。細胞の時点で。
なるほど。
細胞の時点から顕微鏡を見てもえっていう、それこそ究極のロリコンですよね。
確かに。うん、
高校3年生の時にですね、実は大学に行かないで本気でミュージシャンになろうと思ってたんですよ。で、まあ親とかね、には、まあ、勉強してますって言いながら、俺はミュージシャンになるんやって、なんでそこは大阪弁だか分かんないんだと思ってて、で、尊敬してる先輩のギタリストがいたんですよね。でそいつはやっぱり、あの俺は大学なんか行かないでミュージシャンになるんだっつって、大学行かないで高校卒業してプロの道を目指してたわけですよ、うん、でね、ある日その同級生の友達と、そいつはギタリストなんだけど、うん、と一緒に2人で先輩の家に行ったら、あの寝込んでるんですよ、うん、でどうしたんですかっつったら、もう風邪で熱が出て、もう今39度ぐらいあるんだっつって、大変ですねっつって、でねっつって、俺キャバレークビになっちゃったっつって、うん、あのキャバレーっていうのは当時の私のおっさんが高校生ぐらいの時ですよ、ミュージシャンの登竜門みたいなところがあって、もちろんカラオケとかそういうもんないから、うん、まずは金稼ぐためにキャバレーでミュージシャンをやるんですよ、うん、ところがね、やっぱりいくらでも替えが効くもんだから、一番ね、ミュージシャンってキャバレーの中でも地位が低いんですよね。いくらでも替えが効くから、で、そのキャバレーに今日行けませんって電話したら、あ、じゃあ他の人に代わってもらうから、お前明日からもう来ないでいいって言われたんだって、その先輩の住んでるところも、まあその先輩は東京の人間なんだけども、親と喧嘩して、産んでて、 アパートで一人暮らししてたわけですよ。でも本当に4畳半、それこそ4畳半で、隣のビルに窓開けると手がつくぐらいの本当に日も当たらない一面ヘッドしたところで40度の熱出して、いや39度なんだ、どっちでもいい、
どっち
そこじゃねえんだ、熱出して寝ててね、ちょうどクビになっちゃったっつって、で先輩、じゃあこれでなんか元気の出るの食べてくださいっつって2人で1000円ずつ置いて、
はい、そう、1000円って当時
で、当時ってそんな昔じゃないんですよね。まあでも1000円、高校生のね、当時の高校生の1000円って言ったら結構なお金、
随分その時羽振り良かったんです
よ。いや、もう先輩かわいそうだから、もう本当に少ない頃から今から2人で1000円ずつ出して
カンパしたんですよ。でも3のそのくらいって言ったらあれじゃないですか、大学初任給が5万円とかの時じゃないですか。
そんな低くないよ、10万円ぐらいまあいいや、それでね、それ見て俺は無理だって思った。
あ、ミュージシャンになる、
うん、俺はそこまで腹くくれないって高校生の時に思って、じゃあ大学行こうと思って、そこから受験勉強をじゃあ始めたんですよ。ところが俺の一緒に行ったね、あの友達はね、それでもめげなくてね、ちゃんとプロのミュージシャンになりましたね。
今でも活躍してるんです
か。今はね、もうこの年だからね。ただ彼の場合はやっぱり若い頃は活躍でき、ある程度活躍できたんだけども、でも結局は彼の名前って別に誰も知らないし、まあレコーディングにちょこちょこ参加したりとか、あとはまあ彼が一番やってたのはまあアイドルのバックバンドが多くで、ツアー行くとかそういうのが多かったのかな。
でも意外と今でも名は知られてないというスタジオミュージシャンとかで、実はこの人が関わってたんだとかいろいろありますからね、
うん、ただまあそこからもうなんていうのかな、まあ90年ぐらいになるともう打ち込みの世界に持ってきちゃったから、まあちょっとまたスタイルも変わってきて、ね、で彼はもう30を過ぎた時点でこのままじゃ女房どがしないねって言って、普通の会社に就職したんですよ。でそこで彼は30過ぎてからミュージシャンの道を諦めたのかな。で僕の場合は本当に高校生の頃根性がなかったんで高校生の頃無理だと思って、で無理だと思いながら卒業したって感じですかね。でもう浪人して大学入ったっていう。
だから当時の方がやっぱりミュージシャンになるとかそういうのって決断力っていうのは本当に必要だったりしますか。
うん、必要なのと、今みたいに情報がないから自分がどのくらい上手いのかとか、自分がどのくらい可能性があるのか才能があるのかって割と分かんなくて、こう根拠のない自信だけで突っ走ってたっていう、みんな。
あ、でも大体今でもミュージシャンやるようなやつらはもう
根拠のない自信
に溢れ
かけ
んじゃないですか。
そうなの
かな。なんか恨みやんすか。
でもさ、でもいろんな動画とか見ればやっぱすごい上手い人が動画アップしてたりするわけじゃないですか。でやっぱり僕もこれは上手いって自分で思ってたけど、多分俺の上手さってまあ学校で一番うまいぐらいかなっていう感じ。そんなあの400人いる中で一番、実はそうなんだけども、なんか知んないけどやっぱりみんなで褒めはお前いいよ、うまいよとかみんなで言い合うじゃないですか。そうするとお前うめえよっつってどんどんエスカレートして、俺は日本で一番うめえんじゃないかっていうそういう根拠のない自信になってくるんだけども、だからまあね、でも自信持つってことは大事だとは思うんですけども、あの頃は本当に全体が見えなかった、やっぱ高校生だったから。まあでもそういう時代の方が面白かったのかな。
だって今で言うともう YouTube とかニコ生とかで自分がどれだけ評判がいいかっていうのがもう客観的に見えちゃいますから
そうなんだね。分かっちゃうからね。
そう。なんか根拠のないこの自信とかがなくなっちゃうっていうのもありますからね。うん、
でもね、やっぱり10代の人は根拠のない自信も大事だよね。
そう。あれが面白いですからね。
うん、まあ、俺がどうして根拠のない自信持ってたら、バカだから。だからまあ、本当に。どこに繋がっていくかっていうと、まあ自分の絵がうまいと思ってる方はそれをですね、
そう、
まあ、めげることなくですね、絵を描き続けてですね、
でゴンゾンに来てね、
うん、
あのキャラクターデザインをやりたいと、うん、キャラデザインにもうなれるという自信でこう来てもらえると、
ね、来てもらいたいですね。
そう、
うん、自分の描いたキャラクター、うん、こんなかっこいいキャラクター描けるやつってちょっといねえだろうな、日本中でな、俺しかなみたいなやつどんどん来てほしいですね。
そう、
うん、
もう、
うん、そう、
学校1じゃなくてもいいですよ、うん、クラスで3番目ぐらいでもいいです。
中途半
端。いやいや、クラスで3番目のやつらが集まったグループが今天下を取ってるじゃないですか。
そうなの？3番目なの？あの天下取ってる人たちって
コンセプト的に、
まあ、ナンバーワンゾーイだとね、やっぱり悪が強いですから
ね。まあ、あと、まあね、そのナンバーワン、若い頃ナンバーワンでも そこで止まっちゃう人もいれば、
うん、
若い頃3番手、4番手でもどんどんどんどんそこから伸びる人もいるわけで、いろいろなんで、まあ、そういう、なんていうんですかね、今いる自分のポジションからさらに飛躍するという、そういうきっかけを作れるのが3月とか4月とかそういう時期だと思いますね。すごい綺麗にまとめた。
いやー、
そう
よかった。
今回我々真面目じゃないですか。いつになく真面目感。
いや、すごい真面目な。
教養ある。
うん、まあ、私は普段そうだからね。
え？
真面目だからね。普段は。
いや、チャランポンじゃないですか。
プランかな、まあまあ、
だって下の人たちにね、うん、毎月1000円とかあのうな重とかね送ってくれるとこう真面目だなとは思うんですよ。うん、何にも
うな重1000円で食えるか今で。
え、食えますよ。あの
食え
いや、ありますあります、赤羽のところにね、
声優にあるような
、赤羽のところにうな丼なんですけど1000円で食える美味しい店があるんですよ。
あった。じゃあまあ
差し入れくらい。
じゃあ、まあ、今度、じゃあ、あれですよ。
うなぎパイ
で。うなぎパイ、まあ、うなぎもあれだから、まあ、うん、まあ、ピザとかかな。
シース。
シース。
シース。寿司屋の二郎。
何それ。
え、オバマ大統領とかが、通ったっていうね。
そこは、阿佐ヶ谷に出前してくれるの。
いや、行かないとダメ。
行かないとダメでしょ。
そう、いいじゃないですか、生息全員連れてって。
いいですね、銀座って言って。
銀座。
入りきれないと思うよ。入りきれない。だから、
じゃあ何組かに分けて。
いや、2軒先に、すごく美味しいお寿司を売ってる店があるんだけど。
え、そうなんですか。
うん。
それ知らない。
知らない？
知らない。
あのね、緑色と、白と、青の、3色の看板のある店。
え、知らない。
知らない。
はい。
そこでね、例えばコーヒーとかも売ってるところなんだけど、ね、
はい、
うん、そこの隣ほらクリーニング屋さんがあって、
はい、クリーニング
、その隣、はい、あそこ、
ああ
、そこの寿司は、うん、
まあ24時間。
そうそうそうそうそうそうそう、みんなあそこがいいんじゃないかな。あそこ、うん、
けどみんなの分ないと思います。確保は難しい。あそこは。
それはね、平等に分ける。プラスチックナイフももらってくるから、こうやって切って切って切って、はい。
なるほど。
あるいは下っ端のやつは、お前は俺ネタでお前はご飯でってそういうのもある。
最悪それで。
最悪それで。
そうですね。とりあえずね、今年の目標はおっさん、制作一同におごるっていう。
じゃあ、おごりましょう。
本当ですか。聞きました。
聞きました。
よし、決まりです。これをね、聞いてる人たちも、こういう公約を聞いたところでね、達成をいつできるか、楽しみにしてくれるとありがたいですね。そ
うですね、所詮金の問題じゃんけど。
まあそうです。ただね、金のない人たちにおごるっていうのは重要ですからね。
金のない人たちに、本来ならば金がありそうな年齢のおっさんがおごると。
そう。今なんかトゲが。ということですね。
はい。
今日はこれでお開きということで。
はい。まあちょっとグダグダになってしまいましたが。
はい。
はい、まあいつもグダグダなんで。
そう。
いいでしょう。はい。
じゃあありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。